週刊裏山ゆひ、というわけで小宮山ゆひです、本日はですね、先日行われましたホフディラン通常版のですね、感想というか報告を僕小宮山ゆひ一人で行いたいと思います。まずは来てくれた、ファンの皆さんありがとうございます。おかげさまでですね、売り切れと満員ソールドアウト、満員ソールドアウト、売り切れということですね。本当にたくさん来てくれて、奥の方のね、人まで、奥というか、入り口の方の人までちゃんと見れたかっていうのが私心配してて、何度かスタッフにできるだけ奥の方まで詰めて入ってくださいって言ったんですけども、大丈夫でしたでしょうか。今回はブログ等でも言ってたんですけど、本当に急遽やることになって、まあ、いわゆるこうコンセプトのあるホフタリ旅みたいなツアーとか、あるいは特殊な、まあそれこそレース祭り、ドラム祭りみたいなものと違って、ごくごく普通にいつも通りにちょろっとライブやろうよっていう感じだったんですね。で、もともと実は、なんで7月3日にやることになったかというと、ライブに来た人は分かったと思うんですが、田中源証さんが7月1日で50歳になったと。で、まあライブではちょっとね、祝いましたけども、実は田中源証さんのサプライズパーティーをやろうと。で、まあ、会場の方のサイドから、源証さんを祝う何かをやりたいから、7月のその1日の付近で、Q で何かやってくれないか、というような実は話が来ていて。で、ただそれをホフディランでやって、それこそ、ね、源証さんお祝いライブみたいなことでやっても、実は源証さんって本当そういうことされるの嫌いな、まあ、僕も意外とそうなんですけど、そういう人から、祝われたりとかいうのが苦手なタイプで、源証さんもそれこそサプライズも含め、告知してるのも含め、その自分の誕生日だイエーイっていうのをよしとしない人なので、まあなかなかそれをこう秘密裏に行うのも無理だし、といって表だって田中源証50歳記念ライブみたいなことをやろうって言っても絶対に嫌だっていうのが分かっているっていう中で、じゃあどうしようかっていう日にちだけ空いてしまったと。で、じゃあまあちょうどホフディランのデビュー記念日でもあるし、だったら源証さんどうこうとかそういうことではなくて、本当にホフディランがフラッとベスト3と一緒にさらっとやってみんのどうかっていうことでやることになったんですね。だから本当にごく普通にやるというか、ね、そういうライブで、そういうのができるだけ逆にも伝わればいいなと、最初からいかにも曲名という曲があって、こう盛り上げがあって、一回バラードがあって、こうなって最後終わってっていうなんじゃなくて、本当に僕らが新旧取り混ぜて、まあ、演奏しに来てるっていうのをできるだけ出したいなと思って、なので MC とかもそんなに場所を決めたりとかいうことを決めたわけじゃなくて、本当に割とガンガン勢いでやっちゃうような MC にしたりして、でもそれが本当に集まってくれた満員のお客さんとですね、まあまあ、おそらく地方から来てくれた人とかもたくさんいると思うので、そういう人たちとなんかこう本当に日常をやってるような相方ができたのが良かったなと。で、思えば昔ホフディランがツアーやってた頃、本当にデビュー直後とかですね、やっぱり数も多かったんで、そういう感じが結構あったんです。毎日、まあ、場所は違えど毎日のようにライブをやっていて、なので自然とそういう MC なんかもすごく決まりきった何か面白い MC というよりもは、日常の今日こんな事件あったよね、昨日そういえばこんなことあったよねっていうのが MC になるみたいなっていうのがあって、でそういう感じでなんかお客さんも楽しんでくれてる感じがステージに伝わってきたので、まあすごい良かったなと。でこういうのがなんかこう、まあ1ヶ月に一遍でもいいし、例えばこれがもし本当に半年に一遍、1年に一遍だとしても、来た人がなんか毎日ライブやってて、昨日も来たし今日も来た、今日こんな話するんだっていう風に捉えてくれるようなライブっていうのが一番いいんじゃないかなと思っていて、なのでこれからね、ぜひ来た人は、まあこれがどのくらい空くか分かりませんけども、ワンマンという意味では、でも毎回来るときになんか本当にそういう感じでね、フラットな感じで来てくれると楽しいなと思っています。そして曲ですけども、1曲目が実は、あまりに大きな君という まあ、いきなりシングル B 面のね、まあ、どちらかというとレアな曲から始めたのも、なんかそういうの分かってくれる感じで始めたいなと。ドカーン、ある程度ドカーンの曲であるけども、なんか本当分かる人たちが、お、これ好きだよねっていう風に思ってもらえるようなのがいいんじゃないか。そして2曲目にフリースタイラーやったんですけど、これはもうどちらかというと今までの通常のライブの構成だと最後の盛り上げのところで出てくるような、そこに置くのが多かったんですけども、もう普通にライブハウスで近いし盛り上がっちゃおうぜっていうことで、あえて2曲目っていう、本当にね、いつもとは違う形のライブにしてみて、それがすごくハマったんじゃないかと。それから、特に初期のうちのホフディランの割と盛り上がりナンバーでもあった話があるんだ、これを久しぶりにやって、さらに夏でサマータイムポップ、これも、気づいた皆さんが、ね、来た人は気づいたと思うんですけど、ちょっと途中に最後にラテン調というかサンバ調というかちょっと夏の感じのアレンジをしてやったりして、でその後が、これもバンドでやるの本当に久しぶりなんじゃないかな、スタンドやって、さらに、まあ、畳みかけるようにというかね、神様神様仏様っていう、割と本当に特に前半は何も考えずに脳天気な明るい曲やったみたいな、でそのね感じがすごく楽しかったですね。でそこから新曲をやったり、まあ、クラリネット安藤さんが入って、年取ることさん、そして一緒に暮らそう、さらに夜を越えて、そして渡辺ベイビーの、新曲とか育児研究中で、これもね、ただね、渡辺ベイビーがせこいなと思ったのは、ちょっと面白い話をね MC でしたんですよ。まあ、来た人は分かると思うんですけど、まあ、自分がね近所の日々子供を連れて行きながら挨拶していた、そのなんか2軒隣ぐらいのお店なのかなに、渡辺ベイビーが行かないで奥さんと子供が行ったら、お店の人から、あれ今日はジージーと一緒じゃないんだって言われたっていう、まあ面白い話をして、でそこから、失礼な、俺はジージーじゃないぞ、育児研究中って、そのね全然曲と雰囲気違うね、本来はしっとりして持っていくはずのところを、そうやって笑いから持ってって落とすっていうね、ここは多分聞いてる人たちはあんま感じなかったかもしれないですけど、僕は横で相方だから分かるんですけど、必死なんですよ渡辺ベイビーが。そのまんましっくりいって しっとりいってね、これをしっとり終わるっていうのだと負けちゃうなみたいな、そこでもうあえて笑い取ってでもこれを持ってって、これがなんか記憶の中では、要するにすり替えなんですよ、記憶の中でなんか面白かった MC のイメージが、この曲がいい曲だっていうにすり替えできるようなっていうのを渡辺が考えてきてる、これがね僕が横でやってて一番面白い瞬間というか、あこの人本気で来ているなと。で要はプロレスをやってるようなもので、ね、完璧にできたストーリー演劇を二人で演じてるのではなくて、あここでこういう風に、まあ本当に戦いですよね、ある意味ね。例えば変な話、僕のじゃあサマータイムが盛り上がったなった時に、渡辺ベイビーが次の技を出してくる時に、通常リハーサルではこうやっていくはずだったものを、もう必死にその技をよく見せるためのなんか MC をかぶせてくる。でそれは多分見た人はそこは分からないんだけど、僕だけが一緒にやっていて、あ渡辺ベイビーこの技のをよく聞かすためにこうやってきたなと、言ってみればプロレスやりながらお客さんの見えないところでちょっと痛くやってきたりとかね、ちょっと力抜いてみたりとかっていうのをやってるのが横でいると分かると。それがねライブの本当に一番、このやってる側からすると一番面白いところで、今回はそのなんというか、僕らのある種のステージ上のプロレス、見てる観客とも関係ない、こう肌と肌を合わせて技を繰り広げた相手のみが分かる、あこいつこういう攻め方も持ってんだとか、あここでこういうことやるんだみたいなのがね、もう本当に面白いライブでしたね、これは。でその後夜、やって、さらに、幸せのニュース、ドライブ、欲望とやりました。欲望も本当に僕はいつも歌いながら、 有名な、ね、ミュージシャンというか、例えばローリングストーンズとか見ててね、ジャンピンジャックフラッシュやったり、じゃサティスファクションやってね、飽きないのかな、こんなに毎日何十年もやっててって思ってたのが、自分になった時に欲望をやってて、ね、飽きないんですよね。それはお客さんとの関係もそうだけど、自分の中でもその歌がやっぱり作った時とも5年後とも違うし、10年後とも違うし、今の自分が、あ、この瞬間のためにこの曲書いたんだなって思うんですよね、そのお客さんと僕らといろんな環境の時に。だから本当にね、本当にやってて飽きない で、多分そのお客さんで本当にそういう良さを分かってくれてる人は、おそらく単にいい曲とかメロディーがいいとか昔聴いてたとかいうんじゃなくて、きっとその瞬間その瞬間の欲望を僕が歌っているのと、自分がそこで聴いているのと、自分の年齢とか自分の今日のこのここ数日間数週間の自分の状況とか、いろんなことを踏まえて今の欲望っていうのを聞いてくれてると思うんですよね。だからこっちもそのやってて、まあ本当に毎回違うものを感じて、本当にいい関係ができていれば僕も飽きないし、聞いてる人も飽きないものになってるんじゃないかなと。さあ、そしてスーパードライ、水をぶっかけるスーパードライをやって、それからローパワー、そして遠距離へ続く、最後に極楽はどこだで本編終わりました。そして、アンコールは、スマイル、このね、発売した7月3日の18周年記念ということなので、スマイルのシングルを全部やるという演出を考えてまして、ちょっと渡辺由美の説明がよくわからなくて、いまいちちょっと伝わりづらかったかもしれないですけど、スマイル相良さんこんな僕ですがという、このシングル3曲を、デビューシングル3曲をそのまんまやるっていうのをアンコールでやりました。これも本当にね、すごくいい感じでまとまって、さらにアンコールもう一度ありまして、マイスイングやって、その後ハッピーですね。ハッピー本当にバンドでハッピーをやるっていうのが本当に面白い、まあ、北田くんのねベースがすごいっていうのはハッピーで特にね輝きますけども、本当に面白い感じになっていて、で最後はホフデランのテーマ、まあ、これはもう定番ですけども、これもね僕も本当だんだんもう吹っ切れてきて、いろんなことをやれる、もうあえて演奏をやらないでちょっと盛り上げの方もあったりとか、ね、いろんなことできるようになって、まあ、これもさっきの欲望じゃないですけど、本当に一期一会というか、今日のこのライブの最後のホフディランのテーマとかっていうのがやっぱね、ドラム祭りでやってもベース祭りでやってもワンマンでやってもホフ2人でやってももう毎回やっぱ違うんですよ、その場によってね。だからなんかその僕らホフディランって歌ってオーイエーでお客さんがオーイエーっていう、このオーイエーがやっぱりね、毎回その日のオーイエーが違うんですよね。その感じ方がその本当に大家のところでね違う、同じなんだけど違うと、もう毎回もう本当にねド定番で同じことやってる、もう超マンネリの極地なんだけども、その大家のやり取りがやっぱ違うんだよ、お客さんと毎回毎回ね。だこういうのをなんか一緒に味わえるようになると、もう18年間っていうライブ活動の面白さがなんか、要するに大家大家大家のこれだけのやり取りの中ででも違うっていうものが出てくるのが、まあ何何芸歴何じゃないかなと、そして最後これで終わったんですけども、まあアンコール鳴りやまず本当に、でまあやっぱこれはね記念日のライブだし、フラッと来てやったとは言ったけどもやろうぜっていうことで、最後恋はいつも幻のようにやりました。でこれは MC でも言ったんですけど、本当に不思議なもので、僕の声の枯れ方っていうのが最後で枯れるんですね。つまり、30分のフェスの出演であれば30分の頃に枯れるんですよ。で2時間のライブで2時間の頃に枯れるんです。これが不思議と30分で枯れるからって言って2時間の時は30分で枯れないんですよ。ちゃんとその最後に枯れる具合のその自分の分配みたいなものを持ってってるから最後にうまく枯れるんですよ。これがなんていうの、下歴っていうんですか不思議なぐらい、例えばじゃあ5分間の 本当にテレビ出演だとしても、じゃ5分間で山も持ってから5分で枯れるんですよ。30分のイベントは30分で枯れる。あるいは30分のもしねイベントで2回2ステージみたいなのがある時があるとすると、ちゃんと2ステージの最後で枯れるんですよ。でだからその最後のそのアンコールっていうのを予期してないから、やっぱり最後のあの通常でここでやめとこうかなというところのハッピーとかテーマで枯れてるんですよ。で予想外のアンコール来るとか枯れてんのね。でもそこでじゃあみんなせっかくだからじゃあ枯れてるけどみんな歌ってよっていうことで歌って、でもそれが本当になんかまた一つ思い出深いというか感じになってとても良かったなというライブを終えて、これから、ダイアンのイベントが8月にあって、それから9月ですか、小籔フェス、最後の小籔フェスがあって、そして10月にはドラム祭り決定してます。とはいえそんなにたくさんライブイベントがあるわけではないので、まあ、もちろん僕らもどんどん増やしていきたいと思いますけど、今新曲本当すごい自分なりにすごくいい曲を書いているところで、そういう新曲も踏まえつつだけど、やっぱりライブコンスタントにやって皆さんが来てくれるようなねパフォーマンスを続けたいと思いますんで、まあ、今回おかげさまで売り切れだったので来れなかった人もいると思いますけども、来なかった人ももちろん来てくれた人もこれからぜひまたホフディアのライブ遊びに来ていただきたいと思います。というわけで本日は、ホフディラン通常版のですね、まあ、ライブ後日談、小宮山由紀一人でお送りしました。